නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස
නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස
නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස
නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ဒුතියම්පි සරණං ගච්ඡාමි
ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
පානාතිපාතා වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදාන වේලමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි
අදින්නාදාන වේලමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි
කාමේසු මිච්ඡාචාර සික්ඛාපදං සමාදියාමි
කාමේසු මිච්ඡාචාර වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
මුසාවාදාවේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
සුලාමේලය මජ්ජපමාදත්තානා වේලමණී සික්ඛාපදං samadhiyami
sudhame namo charvamadatana venamani sikkhapadam samadhiyami
sadhu 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 ね、マカハンニャハラミタ心経漢字祭殺 くたらさんみゃくさんぼないちはにゃはらみただいじしゅぜだい真実不幸骨折にゃはらみた収束節収圧やてやてあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道上善こと
屈して来てください。はい、内藤さんね、第四図と第五図の紙はそんなないか、あんまりない、2枚しかないか。まあいいや、じゃあちょっと第四図第五図って言って分かんない人ちょっと手を挙げてください。あ、じゃあ、あ、じゃあ、まあまあいいや、じゃあ松道さんに挙げて1枚、うん、1枚挙げて、であのこちらにも挙げてください。はい、まあいいや、あ、いや、まあ直接それ触れるかどうかもちょっと分かんないんで、はいはい、あ、ちょっとポッドキャスト用に言いますと、今我々はあの久しぶりにでもないか目黒不動尊にあの来ていますね。目黒ねめちゃくちゃ暖かくて、まあ今日どこでもそうなんでしょうけども、あのね2月の半ばなのに、ストーブね使わないで済んでいます。はい、それでね、今日はね、あの今日ね、あの 皆さん私のフェイスブックとかあんま追ってないと思うんですけども、ちょっとね今いろいろと物事が非常に速いスピードで展開していて、ちょっと次から次へとね話題が出てるんで、まあいくらでも話す材料はあるんだけど、まあこのね1週間に1回の法話は、誰にでも分かる、そのなんか時事的な話ではなくて普遍的なね話をしていきたいと思っていますね。で今日のテーマはね大乗仏教にね六波羅蜜っていう 6個の、修行のポイントがあって、でそれの最初が伏せなんですけども、ダーナって言いますね、でこれがね今ちょっとね今この一方案の周りでは、一番の鍵を握り始めているので、まあこれをなんていうかな手がかりとすると結構いろんなことが全部整理つくと思います、ね、なので、まあ伏せて、まあこの部屋の中にいる人全員関係してるし、まあ皆さんお伏せしたこと当然あるしね、全員がね。じゃあそもそも伏せって一体どういうことなの？でこの時2つのことを考えなきゃいけなくて、普遍的な意味での伏せはどうなってんのっていうことと、この現在の日本では伏せはどうなってんのって、これ2つなんですよね。なので、これどういうことかっていうと、我々はある意味ものすごい狭い現実を生きているわけね。で狭い現実の中で、当たり前とされていること、ね、まあ自分のせいぜい、半径何メートルぐらいの、ね、かあるいはなんていうかな、まあせいぜい自分の、経験、狭い経験ですねに基づいてこういう世界ってこうなってるよねって思っていることが果たして本当にそうなのかってねいうことがあるんですよ。でこの伏せっていうことに関しては、皆さんの狭い現実の中での伏せともっと広い、文脈の中での伏せはかなり違うんですよ。かなり違うのね。でこの区別がつかないと、多分まっすぐな考え方できないはずなんですよ。言ってること分かります？ね。なので、このあたりをねきちんと整理しながらね、お話をしていけたらなと思います。ですかね。はい。ね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってください
。はい、じゃあ聞いてみましょうね。
はい。どういうことかというと、皆さんはそれぞれ 現実を生きてると思ってるじゃないですか。当たり前ですけどね。当たり前ですよね。でその現実というのがどのぐらい現実なのかという問題なんですよ。何を当たり前なこと、変なこと言うと思ってるけど、思ってるんでしょうけども、だからちょっと全然配れなかったんだけども、第四図とね第五図っていうことをずっと話をしてきて、どういうものかというと、私らはね、一言で言うと現実なんか生きていないんですよ。いないわけ。じゃあ何を生きてるのって言ったら、この画面を見ながら生きてる、ね、でここにはいろんなものをつるじゃないですか。これリアルですよね。リアルですよね。で少なくとも皆さんはこの iPhone ので動画を見て場合に、まあ自分は iPhone の動画を見ているっていう、自覚はありますよね、当然ね。だからこれいかにもリアルなんだけども、さすがに、これを本当の現実だと思わない。まあせいぜい現実を、まあ、リフレクションしているものね。だからここに子に暮らしね、もうすごい憎むべきものが現れたとしても、この野郎と思ったとしても、この iPhone をこの野郎って殴ることないでしょ。言ってること分かりますね。まあみんな鬼滅の刃大好きじゃないですかね。鬼滅の刃に大好きな人とね、もう憎むべき鬼が現れて憎いじゃないですかね。大事な大事なね、しのぶちゃんを食べちゃったとかね。なんでしのぶちゃんを食べるんだよってお前ってなるじゃないですかね。でその時にじゃあ皆さんこうやってやりますね。この野郎この野郎この野郎ってね、変でしょ。変ですよね。だけど実は私らやってるんですよ、それと同じこと。つまりこのね、iPhone の画面にものすごく憎むべきものが現れて、もうムカムカするけれども、だけども皆さんの理性はこれを壊すことを止めてるわけですよ。ね、いい？なんかこれだって iPhone だから、ね、別にここに憎むべき、ね、鬼がいるわけじゃないことを知ってる。まあ、だから最低限の、皆さんの理性はそれを止めますよね。だけど、それはこういう iPhone っていうものがあって、iPhone の画面があって、その画面に何でもいいですよ、鬼滅の刃でも何でもいいから映ってるっていうことが分かっているから、皆さんの理性がそこまで止めるわけなんですよ。だけども、じゃあこれなしでね、じゃあもう iPhone ないです。iPhone ないんだけども、だけどもじゃあ皆さん今いろいろ考えてるじゃないですかね、考え事してますよね。それリアルですかね。リアルですかね。これって結局これがただ脳の中にあるってだけの話じゃないですかね。だからつまり何が言いたいかというと、まあこれはいかにも iPhone だしね、 iPhone 分かるからね、でこの野郎ってやることは皆さんはしないんですよ。まあさすがにそれはしない、ね、だけども、うん、お母さん来てるよ、まあいいや。だけどこの頭の中にある iPhone の画面だとちょっと危うくならないですか。言ってること分かりますね。えこのものだったらさすがに皆さんの理性は止めるんですよ、これをね。だけどそれと同じことがここで繰り広げられたときに皆さん大丈夫？あんまり大丈夫はないんですよ。ね。 でそれで、それでね、我々は、未来について、そして過去について、ね、いろいろ思い浮かべるわけね。で、それをまるで本当のようにしてしまってですよね。つまり、iPhone の画面だったらばどんなにリアルだとしてもリアルのように見えても皆さんは一応これ iPhone の画面だよね。だからここにどんなに憎いものがあったとしてもこれをぶち壊すことはしないんですよ。で、そうなんだけども iPhone の画面とほぼ同じことが、この頭の中で展開したときにちょっと危うくなってくるわけ、ね、大丈夫？大丈夫？うん、危うくなってくる。ここいら辺からいよいよ始まるわけね。瞑想とかなんとかかんとかですか。つまり iPhone の画面だったらさすがにこれ誰かが作った動画をまあ見るだけじゃないですか、ね、まあ自分、まあ、皆さんなんか YouTuber いるかもしれないですけどもまあ YouTuber だとまあ作ったとしてもねそれをまあいろいろやってようやくここに流せるわけですよ。だけども皆さんの頭の中 のねこれはどんなアメリカのハリウッドのスタジオの技術者もどんな日本の YouTuber も全然かなわないんですよ。なぜ？もう作り放題だから。作り放題だからね。えハリウッドの人がねいかにも本当のようなのを作る、ね、あるいは庵野監督が本当にゴジラがあの東京の街を壊しているのを作るね。まあ、私らはあの鎌倉の稲村ヶ崎にいるんだけど、ね、あの沖合からゴジラやってくるんですよ、ね、あれ見るとちょっと焦るわけね。私普段あのよく見る風景なんでね、あの稲村ヶ崎公園から沖合があってでそこに本当ゴジラやってくるんですよ。ちょっと ビビるわけね本当、まあ、あの一方が来た人ならみんな知ってるわけで、それであの幸いあの稲村があってこっちが稲村でこっちがあの由比ヶ浜なんだけども、ゴジラは由比ヶ浜の方行ってくれてるんですよ。そこあれはね、だからあの一本は壊れてないんだけども、まあそのぐらい由比ヶ浜の方にの海岸やってで、まあ、そこでみんなが逃げ惑ってねなってる。だけどまああれのために庵野監督どれほど苦労してるかね、どれほど苦労してるかね、あのとてつもないエキストラ使ってね、うわー結構怖いってもう逃げ惑ってることをやらせて、でそれをまあ特殊なカメラで、ね、あの作って、まあ、ゴジラを動かして、でいかにも本当にゴジラが稲村ヶ崎の沖合から来ている、そういう映像をもう苦労して苦労して苦労してものすごいお金をかけて作るわけじゃないですか。だけどそんなことはみんな一瞬でやるでしょ。皆さんの頭の中で一瞬で作っちゃうんですよ。わかります？皆さんの頭の中にいるのは庵野監督がどんあれだけ苦労してあれだけ才能ある人がとてつもないやってものすごいお金かけて作ったようなリアルな映像を一瞬で作れる、ね、これすごくないですか？ね、ってことは、まあ、もちろんゴジラは存在しない。でもゴジラは存在しないのはあたかも存在するかのように のための映像のためにとてつもない努力をして作るんだけれども、皆さんはお金もかけないで、一銭もお金もかけないで一銭も誰の質あの必要あの助けを求めないで、なんとか有名なスタジオさんもかなんで一瞬のして皆さんは頭の中で作れる、好きなように作れるんですよ、好きなように。だけど今好きなようにって言ったけど、必ずしも好きなようには作ってないわけね。まあ、例えば庵野監督だったらゴジラが稲村ヶ崎の沖合から、ね、来るのをリアルに作るぞって明確な意図があって、でそれで映像を作っていくわけじゃないですか。だけど皆さんの場合はこう、じゃあこういうはね、あのこういう空想をしようってする時もあるかもしれないけれども、大抵の場合はいきなり現れるんです、映像が。でしょ、いきなり現れますよね、いきなり。でこれで非常に不思議なことがあるわけ。これは皆さんがいかにも作ったんだけども、あんまり自分が作ったって感じはしないですよね。わかります？未来について過去について、ね、だから私はこれから未来についていろいろ心配しようと思って心配なあれができるわけじゃないですか。もう突如として明日のこと心配になるでしょ。明日の仕事大丈夫ですか、あなた、ね、明日の仕事大丈夫とかね。であの明日の仕事の心配をしようと思って心配するわけじゃないのに、いきなり明日の仕事の場面が現れる、ね、じゃあ私はちょっと過去の反省をしようなんて思わなくて、いきなりあの過去の3年前にあの人侮辱されたじゃないですかね。あの場面がいきなりやってくるわけですよね。だからつまりこの頭の中で起こってるってことは非常に不思議なことなんですよ。皆さん勝手に作ってるわけだけども、ある意味作らされているわけね。心配なんかしたくないでしょ、心配なんかしたくないじゃないですか。だけどもどんどんどんどん心配は膨らんでいきますよね。ね、過去の嫌な思い出なんか思い出したくもないじゃないですかねだけどどんどんどんどん思い出してきますよね。本当にあのなんていうかな、まあ自分のことだったらよくわかんないんだけど、まあ、まあ最近あんまり人とはね、あの会ってないと思いますけども、まあ遠くからちょっと距離を置いたとこからなんか2人の人の会話とかね、特に長年寄り添った夫婦の会話と面白いですよ、本当にね面白いですよねあのでもう何十年という、ね、結婚してるんでしょうけどね。で奥さんが突然昔話をするんですよ、昔の、ね、思い出をね、あなたはあの時こんなこと言ったでしょうとかね、なんかいきなりあの20年前のことを責めるとかね、本当に。え、どういうことなのこれは。もう簡単ですよね。その20年前に旦那さんから、まあ、ちょっと心ないこと言われた、ね、でその場面がまあ蘇っちゃったわけですよね。だからその奥さんだって20年前のことを思い出そうなんてしてるわけじゃないんだけども、20年前の記憶がいきなり蘇る。そしたらそれはもう20年前ではなくてリアルでしょ。リアルだから当然またムカムカするわけですよ。でムカムカしてあの憎き20年前の相手が、あ、こういうのこの人だったってねなったらこの人に文句を言うとかね。我々がやってるって結局そういうことですよね。ね、だからなんていうかな、このあんまり自分の心に起こることっていうのは、そんなにそれをまともに信じるとやばいっていうのは分かります？ でなぜやばいかというと2つの理由ですね。それは自分は勝手に作ってるんだってこととねそしてこれはもうなんていうかな、何の脈絡もなしにいきなり作ってしまう、ね、だからいきなり未来の図が現れる、いきなり過去が現れてくる、そしてそれは非常にリアルに現れるから、だから当然その映像と皆さんは格闘しなきゃいけなくなる、ね、でこれはもちろん個人のレベルでもなってるし、もっと国とかね、なんかのレベルでなっている。例えばある国がね、まあ、隣の国から非常にひどい目にあった、ね、でひどい目にあったっていう物語をある国の国民が全員でシェアして、どれほどひどいことされたかっていうなってて、ね、でそれはどんどんどんどん膨らんでいく、まあ、その中に多少の事実はあったとしても、この膨らみ具合、膨らんでいくときにはもうすでに膨らむ。ちょうど稲村ヶ崎の沖合からゴジラが攻めてくるときに、あの公園だとか稲村ヶ崎の風景とか、あれは全部本当なんですよ。本当なわけ。いい？だけども攻めてくるゴジラっていうのはもちろん嘘で、ね、だからそうするとあるとこは本当だけども、あるとこは嘘だから、でもその境目が分かんないから、まあ、私は稲村ヶ崎に住んでるから、あここは本当で、あこれ違うよねっていうのがすぐ分かるんだけども、ああこれは本当リアルな公園だね、あこれはリアルな海岸だねって分かるんだけども、まあその上をゴジラ大暴れする、あこれ違うよねってはっきり分かるんだけど、だけどそこでゴジラが攻めてくる大きな映画ってなったら、もうその中に何が本当か何が嘘か分かんなくなってくる。そうやって非常にリアルなストーリーを作っていくわけでしょ。だから国と国とが理解し合えないというのは当たり前で、よくね、まあ歴史認識がとんでもない話になってきて、よく言うよねと本当思うんですよ。なんか歴史っていうある事実があって、でそれさえやればこれは誰もが認める事実だのわけないじゃないですか。じゃあ試しに皆さんパートナーねと、この私ら夫婦の事実って確かめてください。全く違いますよ。皆さんね、旦那さんと奥さんとある場所へ行った、それはそうでしょうね。だけども皆さんは全く違う経験をしているはずです。だから我々がその奥さんと旦那さんと別々にインタビューして、ね、昨日あなたたちはね、パートナーとあそこ行きましたよね、どんな風でしたって言って何でも話してくださいってね、話を聞く、それ共通ですかね。違うんですよ。この二人は本当に同じ場所に行ったのっていうぐらい違います。そうですよね。いや、そんなことないです。だって実際にこの二人はあそこに行ったんだから、これが事実ですっていうね。ではないんですよ。たとえ物理的には同じ場所に行っても、奥さんには奥さんのストーリーがあって、旦那さんには旦那さんのストーリーがあって、でそれはそれぞれにとってのリアルで現実で、ね、だから夫婦である場所に行きましたっていう歴史的歴史事実ですら私らははっきりさせることなんか無理ですよ。それは誰かが嘘をついてるとかついてないとかねいう話ではなくて、誰も嘘ついてないんですよ。誰も嘘ついていないんだけども、 全然違うんですよ。だからね、いろんな事実を持ち出せば歴史的な歴史が何が起こったかなんて分かるわけないよね。まあだからせいぜいできるのは、まあ、あのいろんな文章からね、まあ一応ここぐらいまではいろんな人の証言ではそうみたいらしい。だけども本当に何が起こったかなんて誰にもわからないわけ。ということはどういうことですか。何が言いたいかというと、私らは現実なんか生きていなくて、それぞれの人が勝手に頭の中で展開した映画の中を生きているわけ。そしてあなたにとってその絵がリアルかもしれない。だけどもそれは映画だっていうことをどっかで押さえておかないと、とんでもないことになる。あなたにとってゴジラ確かに見えるかもしれない。ねえ。そしてゴジラが見えるからみんなゴジラが来たから逃げろってね、叫びたくなる気持ちはわかるんですよ。そりゃそうですよね、ゴジラが来たらね来たらね。だけどごめんなさい、そのゴジラはあなたにしか見えないの。あなたにしか見えないの。それであなたがね、人を助けたい気持ちはわかるよ、ね、ゴジラが攻めてきたら潰されるじゃないですか、ね、だからみんなにゴジラが来たから逃げろって言いたくなる気持ちはわかるんだけれども、ごめんなさい、そのゴジラはあなたの心の中にしか存在していないんですよ。ほとんどがそういうことですね。だからあの結局ね、今なんていうかな、本当にじゃあ我々はじゃあどういうふうにどうなってるのかっていうと、もう簡単な話で、この世界の本当のリアリティっていうのは簡単なんですよ自分が勝手に作った映画にみんな騙されてるってだけの話なんですよ。たったこれだけ、もう身も蓋もないこと言ったらね。だけどそれぞれの人はそう思ってないですよね。それぞれの人はどう思ってるかというと、いや自分は現実を生きてるんだとみんな思ってるわけ、ね、だから自分は現実を生きてるんだという個人の思い込みと、でもリアリティとしては本当はみんながそれぞれの勝手な映画を現実だと思って生きているっていうのが現実ですね。ですか、これはね今だんだん分かってきつつある。特に何て言うかな、例えば歴史認識の問題とかやってる人たちね、歴史的認識、歴史認識とか、なぜかあまりにも違うから、ね、まあ、さっきも言ったように素朴に歴史的に歴史認識なんて、事実は事実でしょうってね、事実は事実なんだから、もう事実は一つしかないんだから、誰かが本当のこと言ってるか、後の人は嘘を言ってるか、だからそうやって嘘を見極めれば事実が分かるはずだなんて、まあのんきに言うけども、それをやってもやっても全然違ってくる。全然歩み寄りできない。それなぜかって言ったらば、みんなが勝手にそう思い込んじゃってるから。ね、だからあの、ここら辺がね、なんていうかな、あのあまりにもそのな、事実は一つで、誰かが本当のことを言っていたら別の人は嘘を言ってるって、 だから本当か嘘かをちゃんとやれば分かるはずだっていうのはちょっと甘すぎちゃって、そうじゃなくて本当に起こっていることはみんながみんな自分の映画を見てるだけなんだから、この映画に何が正しい何が正しくないってないんですよ。ないわけ。じゃあ何が正しいかというと、この映画を本当だと思い込んじゃっているっていうところがだけが正しい、ね、そのぐらいそう思うと皆さんが今まで不思議で不思議でしょうがなかったことが全部謎が解けるはずです、ね、自分はこれは正しいんだと思っていたことだけどもどんなに言ってもなかなか通じない、なぜ、ねえ、ゴジラが襲ってきたらみんな殺されるからみんなに何とかしてゴジラだからみんな逃げてくれって、これ正しいことじゃないですか。完璧に正しいですよね。ゴジラが襲うんだからみんな逃げろ逃げろって、こういう自分は正しいことしてると思ってるじゃないですか。ね。なんだけどもゴジラが襲ってくる世界はあなたが思ってるだけなの。それは客観的事実ではないんですよ。これすごいですよね。ってなりますよね。そんなことないよ、ゴジラ本当に存在するよってね言いたくなりますよね。存在しません。存在しないの。存在するとしてどこにか、あなたの頭の中だけです。本当にそこが出発点。いい？気持ちわかるよ。ゴジラに殺されたくないもの、私の愛する人。だから愛する人を何とか救おうっていうあなたの気持ちはわかるよ。だけどゴジラ存在しないの。そしたらね、そこいらへんからいろんなものが見えてくるはずです。いい？でなぜそうなっちゃうかっていうことを示すのが第四図とね第五図で、ね、で要するに第四図の中でね、私らはいいものと悪いものと追いかけたり逃げたりしている、ね、だからこの世界、こういう四角い世界ですね、あれはちょうど本当に映画のスクリーンみたいなもんですね。映画のスクリーンの中にあらゆることが展開するでしょ。いい？あの四角いスクリーンの中にあらゆることが展開するなんだけども、なんだけども、あれは単なるスクリーンに過ぎないわけね。あれは単なるスクリーンに過ぎなくて、その外があるってことね。いい？で、このスクリーンの中では確かにゴジラは存在するんですよ。確かに。だからこのゴジラから誰かを救おうと思って皆さん、あなたが必死なの分かるわよ。分かるよ、それは。ねえ。だけどもごめんなさい、それは単なる映画です。いい？でこれがなんていうかな、でこの映画にはいろんな種類があって、で同じような映画を見てる人たちっているのね。わかります？そしたら気が合うよね、その人たちとね、気が合うよね。まあ、今ゴジラは一人って言ったかもしれない、言ったけどゴジラが見えちゃう人って他にもいるかもしれないわけね。そしたら気が合うじゃないですか。わかりますね。ゴジラが見えちゃう人とね、ゴジラの話をいくらしても全然誰も相手にしない時に、うん、私もゴジラ見えるよって言ったらもう飛び上がるほど嬉しいじゃないですか。ねえ、ねえ、だからそしたらゴジラが見える人同士がどんどんどんどん集まる、ね、そしたら話は盛り上がりますよね。でそうなんだけども、ちょっと見てください、その人何人ぐらいいるのってなったらね、まあなんか十分いそうに見えるけども、 世の中全体からしたらものすごく少ないよねってなって、で他の人は見えない。さあどうします？少数の人にはゴジラが見える、他の人にはゴジラが見えないっていうのは、これは現実ありますよね。その時になんか悪魔がささやきません？悪魔ささやくでしょ。どうささやきます？俺たちだけが真実を知っているっていうね、俺たちだけがゴジラが見えるんだ、世の中の人はみんなバカだからゴジラが見えないんだ、だからゴジラが見えるってことを世の中の人に知らせなきゃいけないんだっていうふうに当然なりますよね。気持ちわかるんですよ、それは。ねえ、え、なんかゴジラ見えないの？ゴジラあそこにいるんだって、お母さんいる、見えない、あなたちゃんと見てよってね、なるに決まってるじゃないですか。そしたら強烈にそのゴジラが見えるっていうグループが世の中に向かって、ねえ、みんな目を覚ませよ、みんな目を覚ませよ、ゴジラあそこにいるよ、もう近づいてきてみんな踏み潰せよ、逃げろよって言いたくなる気持ちわかるんですよ、ね、だけどゴジラ存在しません、ね、それはあなただけじゃなくて、あなたとあなたの少数のグループが見ている幻想です。いい？だからあるグループが先鋭化するのは当たり前なの。なぜかといえば、世の中にほとんどの人がゴジラが見えてない時に自分、ね、いつも孤独を味わってきた、ね、そしたらゴジラが見える人があったらものすごく嬉しいし、ね、そしたら少数でやって盛り上がっちゃって、でそれでじゃあ今から世の中に対してゴジラが見える、みんな逃げろよって何かをしたくなる気持ちものすごく分かるんだけれども、ごめんなさい、全部それ嘘です、嘘です、ね、でそうすれば、皆さんが今まで世の中で不思議で不思議でしょうがないと思ってきた現象は、これ全部大体全部蹴りつくはずです。だからここら辺が分かんないままに歴史を勉強してみたところで、政治をやってみたところで、いろんなことをやってみたって、全部また外れちゃうわけね。なぜかって言ってはそれをやるのは全部人間だから、そして人間っていうのはそういうふうに、ふうにできているからわけね。いいですか。でそれで、じゃあまず今分かったことは、我々の頭の中には、そういう、ものすごい現実そっくりなものが現れてくるよね。でそれはもう、自分が作ったんだけども、だけどもそれはもっと客観的にっていうかな、私は受動体で、でそれはもう勝手に現れてくるものだから、自分が作ったと思ってないわけ。当然もう客観的事実があってそれを見ているっていうね、ことでですか、ね、でだからそれを真実だと思ってしまう、ね、でそしてそれを真実と思ったところからいろんな行動が生まれてくる。これはもう個人のレベルでもそうだし、カップルのレベルでもそうだし、政治のレベルでもそうだし、ね、あらゆるレベルでそうなってる。なぜかって言ったら、大きな歴史だろうが、大きな政治だろうが、ね、家族の中のいろんな出来事だろうが、全部そういう頭の構造をした人間がやってるからですね。いいですか、ね、そしたらそしたら何ていうかな、まあ ここら辺からね、座禅とか瞑想とかっていう話が始まって、まあこれは瞑想のレベルじゃなくて座禅のレベルでも十分なんだけども、なんていうかな、座禅とか瞑想をしない人生ってちょっと危なすぎるんですよ。わかります？なぜ危ないか。もう瞑想のね、そんな細かい、細かいものすごく高度なテクニックとかっていう、まあそういうレベルはまた後の話としてね、もう非常に単純なレベルの座禅ねして、をちょっと私は進めたい、ね、まあ禅寺でやってるぐらいの座禅でも十分です。本当になんかちょっと別にバカにしてるわけじゃないんだけどね、それするだけでも、そのなんていうかな、この頭の中にいろんなものが、映像が湧いちゃってるよね。でも座ってみる、その瞑想テクニックとかね、そういうもう必要なくて、ただ座ってみる、そして立ってみる、それからまた現実に戻ってまたわーわーやってみる、でまた座ってみる、ね、そういうことを繰り返すうちに、なんていうかな、この自分の頭の中に起こることをだんだんと信用しなくなってくる。だから逆に言うと、座禅とか瞑想をしない人生っていうのはちょっと危なすぎる。なぜかっていうと、皆さんは見事に騙されてしまう。誰に？詐欺師とかね、オレオレ詐欺のね、詐欺師とかね、カルトのあれとかだったら、まあ非常に分かりやすいんだけども、皆さんを騙す相手っていうのはそういう人じゃないんですよ。誰か分かります？自分ですよ、ね、自分だから。だから自分が自分を騙しちゃうから、少なくとも皆さん自分のこと信用してるじゃないですか、ね、ね、ここになんかね、詐欺師とかカルトのなんか怪しい人だったらね、皆さん警戒するかもしれないけども、皆さんある意味で一番自分のことを信用してますよね。ちょっと怖くないですか。皆さんは一番信用してるのは自分自身、そして皆さんはその一番信用してる自分に騙されちゃうわけ。もうお手上げじゃないですかね。世の中に騙すいろんなありますよ。マルチがどうのとかね、山ほどありますよね。だけどそういうマルチをやってね、なんか変なもの買わされちゃったりとかね、なんかそれだったらものすごい話分かりやすいじゃないですか。ね、俺、何、お前あれだったのかってお金ね、ATM が払っちゃうとかね、それもものすごい分かりやすいわけですよ。どうはこれ実際悪いやついるんだから、ね、こいつが悪いやつか、これこいつが詐欺師かってね、なるから。だけども話の不思議さは、私らが自分が自分で騙されてしまう。これ手の打ちようがないよね。どうやって警察に相談するわけ？どうやって裁判所に相談するの？どうやって事件を立件するんですか？立件しようもないし、法律にもどの法律使っていいか分かんないじゃないですか。法律はそういうふうにできてないから、法律ってのはこういう悪いやつがいたよね、でこの人はこの人騙したよね、だったらこの人逮捕しようよねって、そういうふうにできてるから、だから皆さんが自分が自分で騙されても、これは警察も検察庁も裁判所もお手上げなんですよ。この世の法律ではそういうふうにはできていないから。いい？だけど安心してください。法律じゃないものがあるから。ね。それが仏教なんですよ。仏教ははっきりと、 あなたは自分自身によって騙されてるって。で、その騙されている仕組みをはっきりさせるわけね。だから仏教は法律ではないから、いきなり逮捕とかね、それはないんだけども、ないけども、でもあなたがあなたによって騙されているその仕組みを解明するわけ、ね、そしたらなんていうかな、この私らの心の仕組みが分かれば、だって生きてるのはみんな人間なんだから、この心の仕組みによってそれぞれの人が動いてるから、だから世の中の仕組み、世の中の秘密っていうのは全部分かるわけね。だからなんていうかな、別に世の中を知るためにね、なんか新聞記者になったりとかね、でそれでもう事件の現場に行ってなんかいろいろしやって、で夜打ち朝かけでだんだん分かってくるなんてもんではなくて、もう本当に一番この座禅してね、座禅してたら、あ、この人はなんか座禅して何もしない連中だと思うかもしれないけども、この座禅するときにこの世界の一番大きな秘密が分かってくる。すごくないですか。何も知ってないんですよ、ね、新聞記者の人は、まあ、いろんなとこ歩き回ってね、それで取材して、それでなんかようやく世の中の仕組みが分かってくるっていう話じゃないですか。だけども座禅する人間はもうただ何もしないでこうやって座ってる、ね、そうするとこの心の中で何が起こってるかっていうのが見えてくる。何が起こってるの。我々は勝手にここで映画を作って、それをまともに信じちゃってる。だから勝手に作った映画だから、映画ってのはどういうこと？事実そっくりなんだけども事実ではない。それを事実だと思っている。もうそれで世の中のあれは全部終わりじゃないですか。で、それが一人でやる場合もあるし、グループでやる場合もね、さっき言ったように、ゴジラが見えちゃうグループっていうのがいて、でゴジラが見えちゃうグループがまたもう非常に先鋭的な動きをする。まあそれも分かりますよね。で今 SNS であるから、ね、ゴジラが見える会作っちゃってね、それで SNS で Twitter で Facebook でやり取りしてね、どんどん盛り上がるのも分かるけども、だけどもそんなことするよりか瞑想してね、私は誰に騙されていいのか、誰、自民党か共産党かではないですね、自分自身ですね。でこの自分自身によって自分が騙されている様子がもうありありと見えてくるわけですか。これだけで皆さんはかなり安全に生きていけますよ。本当に。これだけで。ね。でね、今日はちょっと不正の話をしなきゃいけないんだけども、ね。どういうことかというと、いい？私らが普通生きているってのはどういうことかっていうと、この iPhone の画面が皆さんの脳の中にある、ね、そしてその画面を作っているのは皆さん自身なんだけども、自分がこれを作った気にはならなくて、この画面がいきなり現れる、いきなり現れるから皆さんはそれを客観的に事実だと思い込むわけですよね。だって庵野監督はゴジラが存在するなんて思ってないじゃないですか。だってあの人は分かってます。自分がゴジラがあるように自分が作ってると分かってるからあの人はゴジラがあると思ってないわけ、ね、だけど皆さんの中にはゴジラの映像がいきなり現れるんですよ。作ったわけで、皆さんは庵野さんじゃないのにゴジラの映像がいきなり現れちゃうわけね、どっかから。そしたら皆さん信じちゃいますよね、本当に。でそうなんだけど、でもやっぱりそれはあなたが作ってるんですよ。自分が作ってるわけ、ね、 でそれを信じてもうそこから動いてしまう、はい、勝手に心の中に浮かんだ映像をリアルだと思い込む、これがこの世界の秘密のまず第一ですね。でここからほとんどの謎が解けるはずです。これはもう学問的謎だろうが、もう世間のレベルでの一般的な謎だろうか、でこれが分かんないままに歴史学がどうのこうのとか政治がやったって無意味ですね。分かんないですね本当に。だからもっとなんていうかな、学者さんも政治家も検察官も警察もまずはちょっとまずは座禅とか瞑想すべきだと私は実は思ってるんですよ。そしてまずこの我々の心というのはどれほど脆いものなのか、どれほど自分で自分を騙しちゃうものなのかということをまず知るところからですね。ちょっとこの辺があまりにもみんなナイブすぎちゃって、ナイブって悪い意味だよね、ちょっと甘すぎるんじゃないのといつも私は歴史学者の人とか政治学者の人とかあるいは検察官とかあのマスコミに対しても感じますけども、ちょっとみんな人間の理解が甘すぎないってね。ですか。でそれで、そうなるわけね。でちょっとこの観点から世の中とこと見てください。そしたらいろんな謎が解けるはずですよ。いい？でね。でそれで、まあいい。だから私らが勝手に作った映像を現実だと思って信じ込んじゃっているっていうのがまずあるって言ったでしょ。でその中で皆さんどういうふうに、振る舞うかっていうと、まあなんとかみんな必死でなんとか生きるわけ、生きていこうとするわけ。なぜ？だってそれは現実なんだから。その現実の中でなんとか生きようとする。どうしたらいいの？なんかいいものをもっと得ればいいじゃないですか。ね。でなんか悪いものか逃げようとすればいいじゃないですか。でそれが個体としての私らがやることですよね。でこれを脳の中のどこがやるかというと、この間習ったばっかりの扁桃体平方集計というところで、ね、やるみたいでねあの脳外科医の、ね、脳神経外科医の人と私今あの研究してますけども、まあ、そうすると、まあ、脳の中のそういう部分があって、でそれがまさにそういう反応をしてしまう。それがつまり目の前の映像を事実だと思って、そこでなんとか必死で生きるためにいいものを得て嫌なものから逃げようとする、そういう働きがこの中にあるわけよ。この中にあるわけ。いい？だから皆さんがそうするのはもうしょうがないの。なぜか脳がそういうふうになってるから、なってるからで、そうなんだけどもだから自分が自分を騙す期間があるわけね。だけど脳にはそれだけではないっていう話から、まあ、今私のらの対話が進んでるんですけども、そうなんだけども、そのじゃあそうやっていいものもっと得ようとする、悪いものなんか逃げようとするだけをやってればいいのかっていうと、そうじゃないのね。じゃあなぜ？だそうしたら争いになるでしょ？なりますよね。なんか欲しいものがあって、私も欲しい、あなたも欲しい、あなたも欲しい、だってもう私は3人は戦わなきゃいけないじゃないですか。だから当然この世界は争いの世界になるに決まってるわけね。でそれは例えばもう全体の秩序がなくなった時にもうあとあるのはもう暴力だけですよね。もう戦でお互い戦ってね、ここまでが俺の領土だってね、で隣にいてね、奪いに来る、奪い返す、そしたらもうね、もう戦でなんとかやるしかないね。まあそこをそれぞれのね、新潟の上杉に、ね、甲斐の武田にとかねあの なんかしてお互いにやるしかないですよね。だからこれちょっとあまりにも きついので、ちょっともうやそういうことやめようぜ。そうじゃなくてみんなで抑え切って、でそれで戦がない世の中をね作ろうって、まあ、徳川さんやったけども、ね、ですよね、まあ、だからもうこのままだったらもう無政府状態になって大変になるから、でそこにもうちょっと法律とか何とかやって抑え切っているのが今の現状で、だけども国際的に言えばもう言うことを聞かない国とか何とかがあってもうぐちゃぐちゃにいつもなってるわけですよ。ですか？だからこの世界だとどうしてもお互いに働かなきゃ争い合わなきゃいけないわけですね。でこれは地獄だよね。なぜ？もし皆さんが力が強かったらねえ、私が一番力強かったらこれを争ってる残りの2人をぶっ倒して取っちゃえばいいけどね。まあそれは今私が一番強いからこれ取れるかもしれない。だけど私もいつまでも強いわけじゃないですよね。いつまでも強いわけじゃないね。やがては弱くなって皆さんの方が強くなって、で今度は私ぶち直されてね取られちゃう、ね、だからもし実力主義で強いものが勝つっていう世界だったら、強いものっていうのは永遠に強くないから誰もは必ず負ける世界ですよね。いい？だからそうなってくると非常に辛い苦しみの世界が広がってしまう。で争いも辛いし、あるいはこの得ようとしたっていつでも得られるわけじゃない、逃げようとしたって逃がれるわけじゃない、まあこの四角い世界の中で生きている限りはどこをどう考えたって苦しみだよね。これ一体じゃあどうしたらいいのっていったところで、単になんか争いをやめようとかね、平和主義でいこうったってあんまり説得力ないんですよ。ないわけ。だから平和運動ってのは必ずうまくいかなくてね、核兵器良くないよねって言ったってなくせないわけですよ。当然ね。でそこでじゃあ今がちょっと今までちょっと世の中の分析だったけども、じゃあそこで仏教はどういう手段を取ったかっていうと、ね、大乗仏教の中で六波羅蜜っていうのがあって、六波羅蜜っていうのは6つのことですね。不正、自戒、忍肉、精進、禅定、智慧って、まあこれはちょっとまあ、どうでもよくないって言われてないんだけど、今日はちょっとそのテーマじゃなくて、まあ、そういう6つの修行のポイントがあって、でそれをやりなさいっていうのがもうポイントなんだけども、その最初にね何をしなきゃいけないかというと伏せが出てくるんですよ。伏せですか。で伏せっていうのはどういうことかというと与えることですよね。与えること、いい？与えることっていうのが6つの一番重要な修行の中の最初に持ってこられたわけってことはものすごくかなり重要視してるって分かりますよね。分かりますよね。最初に一体何をしたらいいの。伏せをしなきゃいけない。まあ、その後で瞑想とか何とか、ね、出てくるんだけども、まず伏せをしなきゃいけない。伏せをしない限り物事は始まらないよねって話なんですよ。じゃあなぜ伏せが出てくるのか。この今までこの四角い世界、それを我々は現実だと思って必死になって生きてきた。でもどうもこれ現実じゃないよねってことはもうね分かったでしょ、ね、この、まあ、iPhone のこの四角い画面だったらこれは現実だなって分かるけども、これが頭の中に現れちゃうからみんなこれに騙されてたわけ、ね、iPhone の画面にあなたの脳みその中の iPhone の画面に我々は騙されていたっていうのがこの世界の仕組みです。いい？だけどそれは現実ではなくて、 ものすごい苦しみの世界で、そしてこの四角い世界の中で、基本的にどうなるかと、みんな何とかしてもっと欲しいもっと欲しいもっと欲しいっていうのが基本的なモードですね、デフォルトモードですね。それがね、そのために生き抜くためのものですね。でそれがこの脳みその中の、ね、扁桃体報酬系ですかっていう部分があって、でそれがそれをそういうふうにさせている。いい？だから、まあ、脳にそういう機能があってあるから、でどうしてもそういうふうの、この四角い世界の中で生きる方法ったらもうそれしかなかったわけ。だからほとんど全ての人がそうしてきたわけ。だけどもすればするほどこれ苦しみだってわかるじゃないですか。奪い合って、私が今力強ければみんなをなぎ倒してこれ取れるけども、いつも強くないからやがては自分やられちゃうじゃないですかね。だからこの生き方をしてるからどうしようもなく、とどのつまりは苦しみになるわけですね。でそれに対してじゃあどうしたらいいのって言った時に、仏教が、まあ、特に大乗仏教がね教えてくれたのは、まずは不正だよねって言ったこと。どういうこと？与える。これちょっと今までの生き方の反対ですよね。今まではもっと何とか得よう得よう得ようだったわけで、何とか得ようっていう生き方しか我々はできなかったんですよ。できなかったわけで、みんな必死になって何とかして得よう得よう得ようが我々にとって生きる方法だったわけ、ね、どうしてもそうせざるを得なかった。いいですか？だからこれは誰かを責めてるわけじゃなくて、ねえ、あの人が罪人で、あの人は無実だって話ではなくて、みんな罪人なんですよ、我々は。ね、なぜかって、もう罪を犯さざるを得ないようにできてるから、すごくないですか、本当に。ね、要するに、まあ、この、これをまともに信じてしまったらどうしても我々は罪を犯さざるを得なくなる、ね、でせいぜい、罪の犯し方が、弱い人と強い人がいるっていうぐらいの話なんですよ。罪から解放されてる人はいないわけね。必ずもう奪い合う世界なんで、でそれを全部ひっくり返そうっていうのが仏教でしょ。いい？でその最初のなんていうかな、きっかけっていうか最初のポイントが不正。不正っていうのは与えることですね。与えること、これは何かがひっくり返ってないと与えるって発想起こらないですよね。今まで与えるって発想なかったんですよ、我々は。なぜかとにかく奪い取るって発想しかなかった。奪い取るっていうふうにしか、奪い取ることによってなんとかこの世界を生き抜くぞっていうふうにしか我々生きられない。だからもう私も奪い取る、あなたも奪い取る、あの人も奪い取るね。奪い取る同士がやったらもうあれじゃないですか、まあ、これまさに戦国時代ですよね。武田信玄が奪い取ろうとして、上杉謙信も奪い取ろうとして、ね、織田も奪い取ろうとして、ね、みんな奪い取ろうとしてもうバチバチやるね。まあ、本当に戦国時代っていうのはまあそうなるよねってね、一番上のが統制が取れなくなったらね、もう足利将軍も力ないし、天皇さんにはそんな力ないしね、もうあとはもう力ずくのね、でやるしかないっていうね。でその時に全く違う発想が与えるんだけども、これはやばいよね。やばいの分かります？だってみんなが奪い取る奪い取る奪い取るって来ているのに、自分だけ与えるなんて言ったらもうみんなにむしり取られて終わりじゃないですかね。え、今これどのぐらい、30人ぐらいいますかね、30人がみんなで奪い取るね。そしたら私だけ全部奪い取られて終わりなわけね。だから不正なんかできないわけ。不正なんかできないわけ。ね。だから、お布施が大事だよねって言っても、みんな、それを信じなくて。
まあ、ほとんど強制的に、まあ、単なる要するになんか代金に過ぎないじゃないですか、ね。まあ、皆さんそれぞれ食堂に行って食べてお金払うでしょ、また料金ですよね。まあ、これはしょうがない、だって今日ラーメン食べたんだから払わなきゃいけないですね。これ納得じゃないですか。で、皆さんがお寺行って何かしてもらったら、これ料金払う。ね。だから、まあ、料金払うって言ったらちょっとみっともないから、まあ、お布施をするって、ただ名前変えてるだけに過ぎないじゃないですか。ね。だから、今の状況の中でのお布施っていうのは、そんなぐらいの意味しかないわけ。ね。ラーメン代っていうのと同じように法事代っていうのとね、どこが違うんですか。ほとんど変わりないわけですよ。ね、法事はまあ単なるサービスだけども、まあサービスだっていくらでも、ね、サービスに対して私お金払うわけで、ね、だからこういうサービスに対してお金払う、ね、のとお寺さんがやってくれるサービスに対してお金払う。でそれをただ布施ってね、あのお布施って書いて出してるだけだけども。それやっぱり本当の不正ではないわけ。いい？だからこのもし我々がこの四角い世界が現実で、この現実しかないと思っている限り、皆さんは奪い取るしかないんですよ。わかります？奪い取るっていう以外の生き方はできないんですよ。もう脳みそもそうなってるし、どこをどう考えたってそうなってて、その中で私与えますなんて言ったら、もう全部奪い取られて終わりなんですよ。いい？それでも仏教がお布施って言うわけ。一番先にやんなきゃいけないお布施って言うわけ。どういうこと？ねえ。もうすでに何かあるでしょ、ここには。わかります？それはどういうことかっていうと、だからここまで説明しないからお布施が何の意味もなかったわけ。要するにこの四角い世界を我々は現実だと思ってきたけれども、それは実は現実ではなかった。ここまでいいですね。じゃあどこに本当の現実はあるのって言ったら、この四角い世界の外ですね。いい？だから皆さんはこの四角い世界の一プレイヤーとして必死になって相手をぶちのめしながらでも奪い取ろうとするのが皆さんの唯一の生き方だったんですよ、これまでは。ですよね。でそれをあからさまにやるか、お上品にやるかだけども、まあ結局同じことやってたわけね。ね。だけど、そうじゃなくて、ね。あからさまにやるのはもちろん戦国時代のね、戦国武将たちですよね。で、それをちょっとあまりにもひどいからっていうんで、まあもうちょっと抑え切ってるのが今の社会ですよね。でも結局は奪い取ろうとしてるじゃないですか。ね。戦国時代はもうまさに本当に、本当に戦でね、奪い取ろうとするけど、今はもうちょっと、上品なやり方するけども、基本的には同じなわけですよ。ね、だけども、そうではなくて、この四角い世界の外に、あなたの本当の何かがあるよねっていうのが、大乗仏教の基本的な考え方なのね。いいですか？だからもうその時、この四角い世界を現実だと信じることはもうないわけ。ない。ね。で、その時、これを現実だと思うから、今まで奪い取ろうと、奪い合おうとしてきたんだけども、そうじゃない。もうそれに流されない。で、その時に逆の、行動が出てくる。奪い取るの反対何ですか？与えるですよね。与える。いい？だからもうそこで生きるモードが変わるんですよ。変わるわけ。それは何て言うかな、今まで生きていた世界、ね、その四角い世界を現実だと思ってそこの中で必死になって変動体報酬系を働かせてね、奪い取ろうとしていた生き方、そこでなんか我慢してみんなに何か与えるぞって話ではなくて、もうこの四角い世界から出るってことね。で、なぜかというと、この四角い世界は全部嘘だから。
で、こんなとこ、ここにこの中の一プレイヤーを自分だと思っていたけども、そうじゃないよねってことが見えてくるから、我々はこの世界の外へ出て、出た時に生き方がガラリと変わって、今までの奪い合う生き方から与える生き方になってくる。だから大乗仏教の最初の6つの、あの修行のポイントの最初が伏せなんですよ。いい？単にお寺さんがサービスしてくれたから払う、ね、料金払う時に伏せって書く、そういう話では全然ないんですよ。ではないわけ。単なるサービスに対する料金じゃないですか。だから不正っていうのはもう生き方のモードが反対になった、今と全く違う生き方をした人たちの生き方が不正。サンスクリットはダーナって言いますね。ダーナから、そこに私ドネーションってね、ドネーションって英語なんですよね。ドネーションね。だからまあダーナ、英語っていうのはもちろんあのインドヨーロッパのあの中のだから、まあ、ダーナが、まあ、どういう経緯であったか知らないけど、まあ、ドネーションもみんな同じですね。あのフランス語はドネーっていうのが与えるっていう意味ですけども、あのまあみんな同じ語源だと思いますけども、ね、与える。だから与えるっていうことはもう四角い世界の一プレイヤーとしての自分ではないよっていう生き方をする。でその最初の一歩として、このプレイヤーは奪い合うことしかしなかったけども、もうこれから不正だよねってなる。そのぐらい重たい意味なんですよ。いい？でそれでお布施がダーナね。でお布施をする人のことをダーナパティって言います。ダーナパティで、それがダンカっていうものの言語なんだけども、全然違いますよね。今のダンカにそんな意味あります？皆さんもどっかのダンカでしょ、ね、ダンカってどんなニュアンスですかね。なんか重たくなりますよね、暗くなりますよね。なんでどっかのお寺のダンカってことはね、非常に重たくて、でなぜそうなっちゃったかは、これはまあちょっともう今日話す暇はないんだけども、あのまあこれはねちょっとあの日本仏教がね非常に特殊なあの仏教で、ちょっとね日本仏教だけがあまりにもちょっと違うんですよ。まあ、違うことだけをちょっと抑えてください。どこがどう違うかっていうのはあのまあちょっと外の仏教を見ればもう簡単にすぐ分かるから、まあ、まあ一つはアメリカですね。アメリカの禅ね、それからテレバダは今簡単に見えるから、あのミャンマーとかタイとかね、スリランカとか見て、あとチベットももう普通皆さん見えるから、だからまあアメリカの禅とかテレバダとかチベットとかの、まあ、本読むだけじゃなくてその人たちと付き合う。寺場だとまあ実際に行けちゃうしね、あの、まあ、そんなってやればもうちょっと日本仏教が非常に特殊だってことは見えてくるけども、ね、だからあの今ちょっとにあの一方はねちょっと話題沸騰してるんだけども、まあ、だから今日ダーナっていうのはどれだけ大事だかずっと話してきたでしょ。ダーナってお布施のことね。でそのそれをする人のことをダーナパティっていうわけね。でダーナパティ の, あの中国語とか日本語だったらそれが断越とか断化になるわけね。だけどあまり日本の今の断化と今ずっと話してきたダーナパティとかちょっとあまりにも違いすぎちゃうわけ。でこのなぜ違うかっていうのは、今戦国武将のこと言ってたけども、その戦国武将を最後にまとめたのが徳川さんだけどね。だからまあそうやってもうみんな奪い合う世界のをなんとか抑えくるためにまあいろんなことしたわけですよ、あの人は。まあ、その結果250年間まあ平和が続いたが、まあそれはそれでいいんだけども、それはやっぱりどこか無理があったわけね。でもどこが無理があったかっていうと、
その無理が一番お寺に出たんですよ。お寺に。なぜ出たと思います？やっぱお寺がそういう徳川さんの日本全体をこうやって治めるぞっていう、そういうまあ統治機構っていうのかな、統治機構の中の一つに組み入れられちゃったからなのね。だからお寺って怖いでしょ、はっきり言って。ね、まあのんきに観音、ね、観光寺院だったらいいけども、大抵皆さん菩提寺に対して怖いって気持ちあるはずですよ。それは400年の歴史があるんですよ。なぜかというと、徳川さんは、徳川幕府はそのお寺を通して皆さんを押さえつけたからなのね。だからお寺っていうのはやっぱりお寺の裏にはバックには幕府がいたわけ。そしてお寺ね、皆さん今どっか引っ越ししたらね、鎌倉市役所とかでね、住民票出して、で住民票出したとこからいろんな全て始まるでしょ。健康保険にね、税金にね、あれして、だからそれが全部お寺だったから、だから当然お寺に逆らえるわけないじゃないですか、そんなものはね。逆らったら皆さん無宿人ですよ、無宿人ね。もうだからもうそういうふうにお寺がなっちゃった時に、うん、そこにさっきずっと言ってきたダーナをする、ダーナパーティーの翻訳が檀家だったはずなんだけども、その檀家っていうのがまあこれとは全然違うものになってしまったっていうのはちょっと歴史的な事実としてあって、まあ、これちょっと今日のテーマじゃないかあれだけども、ちょっとそこを見てほしいわけ。だからお寺とか檀家っていう、檀家っていうのがダーナパティのはずだったんだけども、そうではなくなってきてしまった歴史的な理由があって、もうだからここをねほじくり始めるともうちょっと めまいがするから、もう私もしなくて今何をしようかとしてるかというと、もう単純明快にダーナパティになろうよね、お布施する人間になろうよね。だからそれはなんかお寺があってダーナパティがあって、あるいは王さんがいてダーナパティ、みんな私にお布施しろよって、そういう話じゃないんですよ。そういう話じゃなくて、みんなでお布施し合おうよね、お布施っていうのをダーナっていうものを生き方の基本としようよね、それは大乗仏教なわけ。だからそのダーナには別にお金だけじゃないですよ、あらゆるものがダーナじゃないですか、ね、労働をダーナすることもあるし、ね、言葉をダーナすることもあるし、いろんなダーナがある。だけどダーナを基本的に生き方をするのは大乗仏教の基本なんですよ、ね、でそしてそういうみんなでそういうことできる場所があったらいいよねっていうので、まあ、できたのが、大乗仏教のお寺、仏教、大乗仏教は仏教のお寺なわけね。だけど、まあ、そういうふうにしてアメリカでもミャンマーでもインドでもできてきたんだけども、ちょっと日本だけが、日本のお寺だけがどうもそうじゃないんですよ。だからちょっと日本のお寺を基準にいろいろ考えるとわけわかんなくなるから、ちょっとそれはひとまず置いといて、でアメリカの禅センターとかね、ミャンマーのお寺とか、インドのお寺とか、釈迦様のお寺とか、そこら辺を基準に、ダーナパティで一つのお寺を作るっていう、ね、ことを考えていったら一番いいのではないかなと思いますね。まあね、そういうのね、ちょっと私らはまあそれをしようとしてるんだけど、もう今日はそれがテーマじゃないから、今日はね、この、いかに、この iPhone の画面がこの中にあって、これに私らは騙されて生きてきたかっていう話と、でそこから出るには、この世界の中にいる限りは我々は奪い合うしかなくて、この世界から出るにはもうダーナが最初だよね。だから大乗仏教の最初はお布施だったんですよ。いい、ね、だけどもそのダーナをする人のダーナパティで、それが本来の檀家の意味だったんだけども、日本の檀家っていうのはあまりにもちょっと複雑な歴史的な経緯があって、もう何があるのか分かんない状態だから、もう分かんない。だから日本の檀家 をダーナパティとはちょっと違うっていうね、もう残念ながら、ね、だからまあ檀家はもういいから、それかじゃなくてダーナパティになろうよねっていう、そういう話です。
はい、じゃあね、衆生無辺誓願度、やって、でそれから、リアさん3時20分ぐらいまでようやってください、ね、もうみんな入れちゃって、はい、衆生無辺誓願度3回、
衆生無辺誓願度、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、衆生無辺誓願度、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、衆生無辺誓願度、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道衆生誓願定。